説教神の揺さぶり増田こと牧師です。
共に礼拝を捧げる皆さん、お一人お一人の上に主の豊かな祝福が行き渡りますように。主の光の中を今週もご一緒に歩んでまいりましょう。絶望するとき、それは信じることができない、信じることから離れているときです。信仰者というのはいつでも信じていて揺らぐことがない人のことではありません。信じられない、祈れない、そういう中を通らされることがあります。マルコによる福音書9章14節以下には一人の父親のことが記されています。今日は父の日ですが、たまたまだったんです。でも死のことが記されているんですね。子供が幼い時から様子がおかしいなと思っていました。物が言えません。聖書にはこう記されています。霊がこの子を襲うと、ところ構わず引き倒すのです。するとこの子は泡を吹き、歯ぎしりをして体をこわばらせてしまいます。霊がと書かれています。2000年前この時代にはそうしたさまざまな症状があった時には原因ということが分かっていたわけではありませんでしたから、ですから何かそういう力が働いたと考えられています。そしてそういう霊の力というのは神から引き離す力、そういうものが働いていると考えられていたのです。霊は息子を滅ぼそうとして何度も息子を火の中や水の中に投げ込みました。心配したでしょうね。彼はどうにかしようとしてきたんです。できることなら何とか助けてやりたい。火の中や水の中にまで倒れていくような発作を起こしていく、そういう子供を抱えて幾度も幾度も叫びながら、この父親の苦しみに胸が痛みます。信じたいのです。助けてほしいから、そしてもう手を尽くしてきた。後でイエス・キリストがいつ頃からそのような症状が始まったのかと父親に聞いて、幼い頃からですと父親が答えていますから、もう今は幼くはないんですね。そういう症状が現れるようになって、水の中や火の中までも倒れて泡を吹いていくような、そういう様子を見ながらもう長い年月が経ってきました。信じたいけれども自分のうちにはもう信じる力さえ残っていない。この父親は苦しみ抜いた結果、何も信じることができなくなっています。信じているから祈る、そして祈るとそれが聞かれる、救いが与えられるということならば、もうこの人はそこに立つことはできない。しかし彼は主イエスのところに行って、そして願い出ました。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください、もう最後の望みの綱だと思って、そしてイエスのところに行ったのです。おできになるなら、いや心の中では無理かもしれませんがと思っていたでしょう。しかしイエスはできればというのか、信じる者には何でもできると答えられたんです。信じる者には何でもできる。その時その父親はすぐにこう答えました。信じます、信仰のない私をお助けください。うめきのような言葉です。もうすでに自分のうちに信じる力は失せてしまっているんです。だからこそ助けてほしいんです。これはある一人の父親に起こった出来事ですけれども、今の私たちにとっても無関係なことではないと 思います。いえ、むしろ信じる力がついえてしまうような絶望を抱える、そういう経験をいたします。その時やはりうめくように言わざるを得ないのでしょう。信仰のない私をお助けください。絶望ということを語ったゼーレン・キルケゴールという思想家、哲学者がおられました。死に至る病という書物の中で絶望ということのさまざまな側面を記しておられます。キルケゴールは絶望ということを語りながら、絶望の逆さまは希望だとは言わなかったんです。絶望にはさまざまな側面がある。私たちは自分の欠点や弱さを見つけると、それを否定したり、別の誰かになりたいと願ったりします。弱さの絶望と彼は言いました。あるいはうまくいかない、不幸であるということを盾に、周囲や運命を呪って、頑固に自分を閉ざしていくということもまた絶望ということの一つの側面です。キルケゴールはこの絶望ということは人を抱えていく、しかしそれは希望を持つということではなくて、逆に私たちがそのありのままの自分を引き受ける勇気を持つこと、信じるということを、そのように彼は言ったんですね。信じることができない、弱さがあり、そしてさまざまな課題の中で潰れそうになっている、その自分自身を否定したり、あるいは何か目をそらしたりするのではなくて、その自分の弱さというもの、そのものを引き受けていく、その時に人間は絶望から解放されると、彼は信仰という意味でそれを語りました。信仰というのは何か特別な宗教の教義を信じるということよりは、むしろそうした自分自身のすべての課題や弱さを与えておられる方がおられるという、そのことを彼は信仰と呼んだのです。そしてそのような事故を引き受けてくださる方のところで初めて休息を得ることができる。死に至る病というのは絶望のことです。それは何か冷たい響きを持ちますけれども、決してそれは冷たいことではない。人間が絶望するというのは、人間が自分で自分の足で生きようとしていることの印でもある。現代の数値化されていく評価や、あるいは周りの人と比べて与えられると思う幸福感というようなものに振る舞わされていく、そういう日々の中にあって、私たちはより深く自分自身と向き合っていくときに、その絶望という言葉を受け止めるのです。マルコによる福音書のこの一人の父は、イエスに問われて初めて絶望している自分の姿というものに向き合っているんです。今までは子供の課題でした。子供がこういう症状、子供が苦しんでいる、それを何とかしたい、子供のこと、そう願っていながらも何もできないと感じている自分自身のことに気づいたんです。彼にとっては信仰のない私をと言ったとき、それが信仰告白でした。絶望しているんです。もう信じる力が残ってない。そういう私なんです。そういう私を助けてください。それが自分の姿を認めるということの第一歩。主イエスのところへ偏っていくことでした。信じます。信仰のない私を助けてくださいという言葉は相反することのように思えます。信じますと言っているのに、信仰がない私をと言っているわけですから。 しかしこの言葉には信仰というものの姿が非常に深く表されているように思います。人は信じたいという思いがありながら、しかしそこに不信仰な自分が、信じることのできない自分が同居している、そういう状態ではありませんか。完全に信じきっているということが生きている私たちには与えられない、どこかに信じることができないという根っこを持っています。ですから彼はその相反する状態のままで、不完全で惨めなこの私の全体を、主よ、あなたの憐れみのもとに置いてくださいとしか言いようがないんです。救ってください、助けてくださいというのはそういうことです。そしてそれはまさに私たちの信仰の姿そのものでもあるのではないでしょうか。我信ず、それは本心からの言葉です。しかし我信ずの背中には、根元にはいつも真なき我というものが必ず救っている。その二つは分かちがたく結びついているんです。信者だから、牧師だから、そんなことはないということはありません。むしろ信じえないことが人間の現実だということができるかもしれません。そこをありのままに見ている、そこに信仰の自由というものがあります。信仰とは、信じえない私に神が手を伸ばしてくださることです。信仰と不信仰と合わせ持ったこの全体をありのままに御手のうちに置いていてくださる、私たちはそれを受け取るのではないでしょうか。イエス・キリストは弟子たちに、その子を私のところに連れてきなさいと言われました。その子を私のところに連れてきなさい、それは私たちの生活に即して言うならば、あなたの悩みを、あなたが一番今心を痛め苦しんでいることを私のところに持ってきなさい、そしてそれはあなたの不信仰を私のところに持ってきなさいということでもある。私どもの不信仰を主イエスの足元に置くということに他なりません。ある方が、あなたはあなたの不信仰をあまり柔軟に考えてはならないと言った方があります。もちろん私たちの信仰や不信仰がどうでもいいということではありません。しかしその言葉を語った方には、それがどれほど重大な問題であるにしても、さらに重大な事実があるということを私たちに伝えているのです。私の側の信仰不信仰、神への信頼が途絶えてしまっている、聖書ではそれを罪と言っています。いえ、私は何も悪いことはしていません、罪を犯していません、そういう法律の意味での罪ではなくて、聖書では神への信頼を失っている、そのことを罪だと言っているんですね。私そのものが生きているということへの信頼、そして隣人への信頼を失ってしまっている、それを罪と言っている。その罪ということ、それを私のところに持ってきなさいとイエスは言われたのです。神との関係が断たれてしまっている、信じることができない私、その私がもう一度神との関わりが与えられる、許しが与えられる、関係が修復される、そこにイエス・キリストの十字架ということがあります。信じることができない私の罪ということを負ってくださった方の十字架ということがそこにある。ですから私たちは自分自身を自分で背負うのではなくて、神ご自身が私たちの方に手を伸ばしていてくださる、そのことの方が私たちの信仰の状態をあれかこれかと詮索することよりもよほど重大だと、そう伝えられているのではないでしょうか。信じるピスティス ギリシャ語ではピスティスという言葉は神のピスティス、まことという言葉が元になっています。信じることができないものに恵みとして神のまことが分かち与えられる、そして信じるものになるようにと手を差し伸べていただいている。ローマの信徒への手紙5章6節にはこう記されています。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった、信じることのできない私たちのために死んでくださったと、パウロはそう記したんです。そこに信仰がない者のために新しい救いの道が開かれたのですし、それは全く神様の側からの恵みの道でもあります。もし私たちが信じる思いが少しでも与えられているならば、それは神様の側から与えられた恵みであります。人間の側の在り方に関係なく、神様の側が与えてくださっている救いだから、他の人から見れば、そして自分から見ても、自分は今もう信仰、信じるっていう力が失せてしまっているなと思えるような時であっても、神はその全体を見てのうちに置いていてくださる。信仰といいますのは、ある完成した状態ではなく、未完成の中で起こってくる出来事です。その未完成の中に、信じることができない根っこを持っている私と共に歩んでくださるイエス・キリストを見出していくのが信仰です。私が完全に信じる状態になっていくことが信仰ではない。私のもとにあなたの不信仰を、あなたの課題を、あなたの祈りを持ってきなさいと、そして十字架のところまで歩んでくださったイエスのもとに共に歩もうとする、それが私たちの信仰の姿なのではないでしょうか。動揺、心配、それはまるで神の揺さぶりです。揺れることのない人生はないかもしれない。いえ、その揺さぶりの中に私たち自身の歩みがあるとさえ言うことができる。それは私たちが生きるということが中間状態だからです。完全ではない。神のもとに召されるまで、この中間の時をイエス・キリストが寄り添って、聖霊の導きによって共に歩ませていただいている、そういう中を私たちは歩ませていただいています。イエスはこの神から話す霊をお叱りになったと聖書には記されています。そしてその霊を名付けられました、物も言わせず耳を聞こえさせない霊というのが、その神から引き離す霊でした。これは器官の問題、耳やそして口というような身体的な器官の問題というのではなくて、むしろ人から言葉を奪ってしまう、私が何かを話す、何かを伝える、そういう、それは信頼から生まれるものですね。誰かが私の言葉を大切に聞いてくれるということがあるからこそ、人は言葉を語っていく、そのコミュニケーションが奪われていた。人と人との在り方を言おうとしているのかもしれません。そしてこの子供、いえもう今はきっと大きくなっているのでしょう。その人はイエス・キリストのその言葉によって自分の言葉をもう一度回復していくのです。イエスはその息子を立ち上がらせました。立ち上がらせるという言葉は、聖書の中では起き上がらせる、起き上がらせるというのは復活という意味でもあります。それは真に基づいて生きることへと導かれていったということだと思います。自分の殻に閉じこもるのではなく、生きるということは極彩色色づいているものです。いろいろなことが起こってくる、その現実の中で、世界の中で、時には助けを求め、時には喜びの叫びを上げ、人は生きていきます。彼の人生はここから聖霊によって、神様の力によって、共に生きる在り方へと導かれていったのです。 私たちの信仰生活の歩みも、信じます、信なき我を助けたまえ、救いたまえ、そのことの連続であるかもしれません。しかしながら、私たちにとって明らかなことは、十字架のその御手が私どものところに今も伸ばされているということです。そしてその十字架によってもう一度起き上がらせる、そういう力を一人一人に神様が与えてくださっている、そのことに信頼をしながら、真なき我を抱えて歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今週もあなたによって新しい命を与えられましたことを感謝いたします。愛する方々との関わりの中で、祈りの中で生かされていることを感謝いたします。しかし主よ、私たちには人に見せない顔があるのです。夜に一人で自分の手を見ながら絶望して祈る言葉さえ失っている夜があるのです。あなたはそれをご存知です。そしてその私全体をあなたが受け止めてくださり、あなたの御手の中で私たち一人一人に命を生きようと言ってくださることを感謝いたします。今私たちの周りに、そして世界に、言葉を失っている、語ることができない、自分自身のこの状況を言葉にできない一人一人がおられることを覚えています。沈黙の中からどうぞ言葉を、信頼する人へ自分の言葉を語りかけていくことができるように、真をあなたを思う心をお与えください。神様は私たち一人一人に生きる命と光を与えてくださっているのです。紛争やさまざまな課題、そして社会の歪みの中で今立ちすくんでいる子どもたちの上に、あなたの御手が伸ばされますように、あなたの腕として働く一人を起こしてください。さまざまな課題を担っている人たちに主が力を与えてください。担い続けることには力と勇気が必要です。聖霊の力が豊かに働きますように、そしてここから出かけていく一人一人にあなたの力が注がれますように、その場その場にあってあなたの祝福のもといとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。